本日の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はヤコブの手紙2章14節から26節、ヤコブの手紙2章14節から26節です。新改訳聖書の第3版ですと新約聖書の方447ページ、第2版ですと410ページとなっております。それではお読みいたします。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心して行きなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか？私たちの父、アブラハムはその子、イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。同様に、遊女ラハブも死者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。それでは、この箇所より信仰合一と題しまして、近藤義也牧師からの説教。その前に牧会祈祷です。
皆さんおはようございます。皆さんには信仰があるでしょうか。このような質問から今日は始めたいと思いますけれども、すでにクリシャンとなっている信仰告白に導かれて、そしてクリシャンとしての歩みをされている方、もちろん自分には信仰がありますとそのように答えられると思うんです。あるいはですね、今まだ信仰というのは何かというのが分かりませんという方もおられると思います。今求めている最中だと言われる方もおられるはずです。今日は信仰を持っているというもの、本当に信仰とは何かということを求めておられる方々、等しくですね、信仰を持って歩むとは、そのことについて教えられ、また考えさせられ、また取り扱われていきたいと思っております。今日の箇所は私たちに対して大きな問いを、あり方に対して大きな問いを投げかける、そんな箇所です。この2章の14節、2章の14節。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら、何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら、このような問いかけを受けるときに、私自身の行いは一体どうだろうかと、そのように考えてしまいます。自分自身の行いということを探られていくときに、いやあ、あんなこともしてしまったしな、あれもできてないしな、考え始めるとですね、自信がなくなっていってしまうんです。ヤコブがここに記した、書き記したこの言葉を前にして、自分は一体どうだろうか、役に立たない信仰を持っているんじゃないだろうか、あるいは本当にこの信仰は私を救うことができるものなのだろうか、 まあ、そのようなですね、大きな問いと迷いの中に私たちを導きかねない、そのような言葉を持って今日の箇所をヤコブは始めています。まあ、今日の箇所いろいろ議論を呼んでいる箇所でもあるんです。もうその最たるものが24節に記されています。24節にその最たる言葉が記されています。ちょっとですね、こう先取りをして確認をしたいと思うんですけれども、じゃあ24節をご一緒にお読みしたいと思うんです。よろしいでしょうか？ヤコブの手紙2章の24節。はい。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。この前半部分、びっくりします。人は行いによって義と認められるのであって、まあ、クリスチャンになってですね、まあ、特にプロテスタントと呼ばれる教会にあって、とも言えるでしょうか。よく聞くこう、四文字熟語があるんですね。それが信仰義人という言葉です。信仰によって義と認められる。まあ、これがですね、もう私たちの救いの根幹、私たちが聞く良い知らせ、福音の根幹をなすもの、それが信仰義人と呼ばれるこの教えだと言われます。私たちは行いによって義と認められるのではなく、私たちがいい行いを積み重ねたから私たちは救いを手に入れましたということではなく、私たちがどんなものであったとしても本当に罪深いものでありながら、私たちに信仰が与えられたその時に私たちは義と認められたんだ。これがですね、信仰義人。人は行いによってではなく信仰によって義と認められる。まあ、この手紙はヤコブの手紙ですけれども、私たちがヤコブの手紙を開く前、この礼拝の中で開き続けたガラテヤ人への手紙、パウロが記したガラテヤ人への手紙、あるいはローマ人への手紙、どちらの手紙も、そこでパウロが教えているその教えの中核をなしているのが、人は信仰によって義とされる行いによってではないという、この信仰義人の教えであったはずです。一見するとですね、真っ向対立しているかのような、片や信仰によって義と認められる、片や行いによって義と認められる、相反することを互いに主張し合っているように思える、そんな箇所なんです、この箇所は。議論を呼んでいます。まあ、ヤコブとパウロ、どちらも初代教会のリーダーたちとして、ヤコブというのはエルサレム教会の長老として、まあ、初代教会の中の中心的中心の役割を担っていた人物。パウロというのは、異邦人への宣教師として、まさに新しいですね、形。福音をまとめ上げ、そして新しい扉を開き続けていった、そのような宣教師です。まあ、この二人がですね、このような対立をしているのか。使徒の働きを読みますと、あのエルサレム会議の場面などで、いや、パウロとヤコブは互いに尊敬し合っているようにも思えるんです。じゃあ、このそれぞれの主張を私たちはどのように受け止めたらよいのか。でも、賢明な信仰者であるならば、あるいは賢明な聖書の読者であるならば、この箇所を読みながらも、しかし、このヤコブの主張とパウロの主張とは、決して相入れない対立したものではなく、至極真っ当なそれぞれの主張である、いや聖書の主張であるということに気づいておられる、あるいはすぐに気づくことができるはずです。ここで語られているのは、私たちに与えられた信仰と行いとの関係。言葉を変えれば、私たちに与えられた信仰と私たちの生き方との関係。このことです。今日のですね、説教のタイトルに、こちらもですね、四字熟語と言えるでしょうか。ちょっと今までとは違うようなタイプのですね、説教題をつけました。今日は 振り仮名を振りました。先週ですね、司会だった藤村さんが読んでくれなかったんです。次週の説教台のところでまあ普通に読むとですね、これ信行って読むのかなとかね、思ってしまうかもしれないんですけれども、でもまあ一応信仰合一とそのように読んでみました。読んでみましたというのは、まあ、こんな言葉は今まで私も見たことがなかったからです。自分で作ってみたんですけれども、以前ですね、以前でもこれに似た言葉を礼拝の中でもお話をしたことがありました。それは知行合一という言葉でした。まあ今日のこの信仰合一、漢字で言いますと信仰合一の信は信じるの信、そして行は行い、行動の行、また合一は合わせる、一つに合わせるということ、合一。以前知行合一、まあこの真の部分を知るという言葉、この言葉を用いて、これはですね、実は調べてみるとある四字熟語なんです。知行合一、どのような意味かと言いますと、まあ私たちいろんなことを知っていくわけです。知識として得ていくわけですけれども、本当に知ったというのは行いが伴うことなんだ。人が何か知識を得たとしても、それが自分の行いの実践を伴うのでなければ、本当の意味で知ったことにはならない。どれだけいい話を聞いて、ああ本当にいいことを知ったと思っても、それが自分の人生に対してどのような影響を与えているか、自分の行いにも影響を与えているのでなければ、知ったことにはならない。それはただ上っ面に、ただ聞いただけに過ぎない。まあこの知行合一という言葉、古くはですね、中国でしょうか、王陽明という学者が提唱したそんな言葉だそうです。まあ、そんな紹介がされていました、知行合一。まあ、その知をですね、今日は信仰の信と置き換えてタイトルに掲げてみましたけれども、まあ、今日の箇所とですね、ぴったりと合う、そんな四文字ではないかと思うんです。信仰は実践を伴うのでなければ、本当に信じているということにはならない。信仰合一、今日はですね、このことを共に教えられていきたいと思っております。問題となりますのが、ヤコブがこの箇所を記すにあたって非常に強く意識をして、そして問題として挙げていますのが、それが口だけの信仰、あるいは偽りの虚しい信仰。信仰者が時に陥ってしまう口だけの信仰、あるいは虚しい信仰の問題です。ヤコブがここまでも、この箇所に至るまでも、このヤコブの手紙の中で繰り返して取り上げてきた、そんな事柄ですけれども、前回も前々回も確認をしました。どれだけ熱心な礼拝が捧げられている、礼拝の時にどれだけ熱心な態度を持って賛美を捧げたり祈りを捧げたりしていたとしても、私たちの日々の歩みの中で、私たちの生き方の中で、私たちの言葉が変わらないならば、あるいは私たちの内側に憐れみがないならば、憐れみの心が与えられないならば、そのような信仰者の礼拝や、あるいは信仰は虚しいというんです。虚しいというんです。今日の箇所の17節の言葉を借りるならば、それは死んだような信仰だというんです。もちろん私たちは生きたいと考えます。死んだような信仰と生きている信仰と、どっちで生きたいか、はい、私は死んだような信仰で生きますと選び取る人はいないと思うんです。あるいはもうそれは信仰とは呼べないものではないかと思うんです。信仰は行いによって証明される。本当にそれが生きた信仰かどうかということは、私たちの生き方の中で、歩みの中で証明されていく。口にする言葉や物事の捉え方や考え方、つまりは私たちの生き方がどのようにこの信仰によって変えられ続けているのか、まあ自分ではあんまり気づかないかもしれない。でもですね、まあ よくですね、こんな場面があります。あの人もクリスチャンなんだよね。あの人はクリスチャンなんだよ。と一人の人が言う。それに対して他の人が、まあ三種類のですね、反応があると思うんです。まず一種類目。ああ、なるほどね。ああ、わかった。だからなんだ。まあこれ、いい反応ですよ。いい反応と言えるでしょうか。クリスチャンだと聞いて、ああ、なるほどね。もう一つ目、二つ目の反応は、へえ、まあ、どうでもいいやっていう反応ですね。クリスチャンであろうが、そうなんだ、へえ、という反応。三つ目の反応は、という反応ですね。そう。まあ彼が持っていたクリスチャンのイメージとかけ離れている。あの人の生き方見てても、そうなんだ。まあそこに魅力が感じられない。まあ、皆さんどのような反応が当てはまるでしょうか。皆さんのことをですね、クリスチャンなんですよとご紹介してくれる方がいたときに、まあ人にもよるでしょうけれども、ですね。もちろん、私たちの信仰の歩み、あるいはこの信仰というものが、人に見せるための行いになってしまっていれば、それは大きな問題です。昨晩、仙台からおこうじさんが来てくださいまして、本を並べている横でですね、本当に大変皆さん、もうおこうじさんがどれだけ大変な思いをして並べられたかっていうことをですね、こう理解しながら、後で少なくとも手に取っていただきたいと、いや、買っていただきたいと思うんですけれども、私はですね、こう一生懸命こう揃えておられるおこうじさんの横で、手伝いもせずにパラパラとですね、本を取り上げて、めくっていたんです。そして面白い本を見つけたんです。そして、今日はですね、まだ買ってないんです。買うかどうか迷ってるんですけれども。なのにここに持ってきてしまって、おこうじさんの了解を経て、持ってきてしまったんですけれども、まあこれ、タイトルがですね、なんか気分が晴れる言葉をくださいという、そういうタイトルで、あんまり私買いそうな本じゃないなと自分でも思うんですけれども、でもですね、開くと面白くて、まあいろいろと、こう、まあ大学の宗教主任の先生が、学生から受ける、あるいは子供から受ける質問と言いましたでしょうか。そのもう本当にポーンと投げかける質問に対して、まあなんというかバサバサっとですね、こうサバサバっとこう答えていく、そんな言葉が紹介されている本なんですけれども、その中でですね、偽善って何ですかという問いかけに対して、偽善、まあ偽り、偽善って何ですかという問いかけに対して。この塩谷先生という先生はこう答えるんです。人生の舞台で休みなく役者として生きることです。というんですね。人生という舞台で休みなく役者として生きることです。私たちドラマや映画を見ていて役者さんってすごいなと思うんです。次々とですね、演じる役が変わるわけです。で、いい役者さんというのは全く異なる設定の中でも本当に見事にその異なる設定を演じきる上手い役者さんが、そういう役者さんがですね、上手いと言われるわけですよね。で、どんな役を演じてもみんな結局同じくなっちゃう。まあ、それはそれで味として出てくるような役者さんもいるんですけれども、でも役者さんって大変だなと思うんです。全く別人の人生を演じ続けるわけですから、仕事として。あるいはプライベートでもですね、人にこう見られたりすれば、やはり、なんでしょうね、こう、演じなくてはならないような面もあるんではないかと思うんです。でも偽善とは人生の舞台で休みなく役者として生きること。まあドキッとするんです、この答えを聞くときに。人生という舞台で休みなく演じ続けること。クリスチャンならば、こうあらねばならない、こうせねばならない、こう振る舞わねばならない。聖書を読んでいく中で、教えを自分の中に取り込もうとします。ねばならない、ねばならない、こうせねばならない。あれはしちゃいけない、これもしちゃいけない。まあ、こんな事柄をですね、一生懸命吸収しようとしていくときに、私はこれを、ねばねば信仰と呼ぶんですけれども、ねばならない、ねばならない、ねばならない。自分自身をねばならないという思いで がんじがらめにしていってしまう。立法主義の問題ということが聖書の中で取り上げられています。まさにネバネバ信仰の最たるものだと思うんですけれども、厳密に旧約聖書の立法を守り行っていかなければ救われない、救われない。喜びがないんです。あるいは屈折した形で喜びは生まれるかもしれません。もしくは中途半端な形で喜びは生まれるかもしれません。うまく演じ切ることができたという喜びです。この場面で自分はクリスチャンとしてうまく演じ切ることができた、なんとか対面を保てた、まあ、そんな屈折した喜びが生まれるかもしれません。あるいはまるで試験勉強を重ねていって試験に合格するような喜びかもしれません。それは学んでいって学んでいって、そしてまるでチェックをしていくかのように、これができるようになった、あれができるようになった、これをしなくなった、よしよしよしよし、神様がやがて課すその試験に自分もこれでもう少しで合格できるかな、あるいは毎週毎週神様が私のことをまるで試験をしているかのように、神様の前に立っている自分も今週はまず合格だったかな。まあ確かに目標を定めてそれを達成していくことの喜びというのは必要なことです、私たちの歩みの中で。でもそれを信仰の世界に当てはめていくときに、それは時に非常に屈折した喜びともなってしまう、中途半端な喜びともなってしまうんです。信仰の歩みにおいても、自分に対して、あるいは他人に対しても基準を設定して試験を設けてこの教えを守ることができれば、自分は信仰者として合格、あの人は不合格、まあこのような判断をですね、絶えずしていってしまう。でもこれは主が与えてくださった本当の信仰の歩みにおける喜びではないんです。そしてこの喜びには、屈折した喜びには絶えず恐れがつきまとうんです。私たち神様に対する恐れも必要なんですけれども、でも恐れというよりは言葉を変えるならば、それは怯えと言った方が良いかもしれません。絶えざる怯え、いつかは、今週は自分も合格かもしれない、でもいつかは自分もまた不合格になってしまうのではないか、今までできていたことが最近できていない、デボーション前はあんなにしていたのに最近はできてない、祈りもなんだかバタバタしていて、じっくりと祈ることができていない、こんな自分を神様は見限っているんじゃないだろうか。あるいは他人を見ながら裁き続けてしまいます。あの人はできていない、この人もできていない。では行いの一つ一つを、求められている行いの一つ一つをつつがなくこなすことができるのが良い信仰者なのかと言われれば、もちろんそれは違います。もちろん違います。パウロは、人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えですと、ローマ人への手紙の3章で明らかにしました。あるいはガラテヤ人への手紙でパウロが主張を続けるのも、戦い続けていたのも、主張を続けていたのもこのことです。信仰によって私たちは義とされるんです。ではある人々が主張してヤコブ書を、一番最初のこのヤコブ書からの説教の時にもお伝えしたかもしれません、ヤコブ書は藁の書、藁のように価値のない書と呼ばれて、そしてある人々はこの歴史の中でこのヤコブ書をなんとか聖書からもう排除してしまおうと、そのような運動をしてきた人たちもいました。ではこれは大いなる矛盾なのか。パウロが語ります、信仰によって義とされる、人が義とされるのはただ神の恵みであって、キリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるということ。まあ、この意味するところは、私たちが何かができる、神様の前に一生懸命自分はこれができます、神様どうですか、 自分はこんな行いをしてきました、神様どうですか。神様の前に懸命に自分は救われる価値があるということを主張したとしても、全く清さの中におられる神様の前に私たちは一人の罪人に過ぎない。有能だからとか、物事をこう考えることができるからとか、何点以上の点数を取ったからとかではなく、一人の罪人に過ぎない私たちのために、なぜだかわからない、でもご自分の命を犠牲にして、私たちのこのどす黒い罪の上にイエス・キリストのあの十字架の血を、真っ赤なその血を注ぐことによって、私たちの罪を清めてくださった、このキリストの贖い、神が許してくださった、人にはできない許しです、人には許すことなんかできないはずの、その私たちを神が許してくださったから、私たちが救われたのはただこの一点による。これがパウロがローマ人への手紙やガラテヤ人への手紙で主張したことでした。聖書全体の主張です。そしてこのことに関して、このヤコブだって異論はないはずです。でなければヤコブは信仰者とはクリスチャンとは呼ぶことができません。エルサレム教会の長老であったヤコブのことを。ではヤコブが語るこの行いによる義とは一体何のことなのか、改めて今日のタイトルの信仰合一という言葉について、この内容について考えたいと思うんです。ヤコブが語り、またこの信仰合一という言葉が語ろうとしていること、それは信じることと行うこととは切り離せないということです。信じたものが、信仰を与えられたものが、与えられたその信仰に生きていこうとするときに、私たちの行いがまた変えられていく、生き方が変えられていくというのは当然のことではないかと思うんです。からし種ほどの信仰であったとしても、私たちのうちにまかれれば、本物の信仰がまかれれば、その種は大きな大木のようなものにまで成長していく。先ほど死んだような信仰、死んだようなものだというその表現を最初に一緒に確認をしましたけれども、まさに死んだような、私たちの、いや死んでいた私たちの罪の原理に支配されていたその行い、私たちの死んでいた行いに分け与えられた、先週主の晩餐の時を持ちましたけれども、分け与えられたこのキリストの命が私たちのうちに宿る、その時に私たちが生きる上で行っていくその行いの一つ一つにも、やはり命が宿っていく。死んだような行いではない、生きたものと変えられていく。教会というのは学ぶことが好きな人々の集まりかもしれません。のそもそも教会という言葉自体が面白いですね。誰が最初に訳したんでしょうね、教会という言葉に。英語で例えばチャーチと呼ばれますけれども、その語源は何なのかわからないですけれども、あ、まあでも語源は、語源というか教える会なわけですよね。教える集まり、教えられる集まり。まあ、聖書を開くと確かにパウロがですね、最初のあちこちで教会を立て上げていくときに、本当にこの御言葉の教えということをその中心に置いていたわけですから、まあ、教える会、教会というそのネーミングは正しいものだと思うんですけれども、私たちは御言葉を学びます。ある方がですね、求道者の方で通っておられる方が初めて教会に集われたときに、その感想をお聞きしたところ、なんだか学校時代に戻ったようです。みんなで同じ方向を向いて立ち上がって歌を歌って、先生のお話を聞いて、まあ、試験はないですけどねでもまるで学校に戻ったようですとおっしゃったんですね。まあ聖書の話を皆さん聞きます、学ぼうとします。私も今日もですね、一緒に学んでいきましょうと確か言いました。終日にまで聖書を学ぶんです、日曜日だけじゃなくて。 それぞれのですね、日々の歩みの中で聖書を開いてですね、読み続けます。忠実に教会に来られて、私と一緒に聖書の学びをする方々もおられます。水曜日の祈祷会でも、まず聖書を共に開いて学んでいきます。まあ、修法やですね、教会案内にも、こんな一文を載せる教会。盛岡の教会、この教会のホームページどうだったかなと、ちょっと不安でもないですね。まあ、後で調べてみようと思ったんですけども、聖書を学びたい方は、もっと聖書を勉強したい方は、お気軽にお声をかけてください。まあ、これ私の中で矛盾のように思ったんですね。聖書を学びたいっていうのはかなりハードルが高いんじゃないかな。まあ、確かにですね、関心を持っている方はいるかもしれない。でも、お気軽に声を本当にかけられるものなんだろうか、と思ったんです。聖書を学びたいです、という声を。本当にお気軽にというならば、まあ、話してみたい方、牧師と話したい方、宣教師と話したい方、あるいはですね、ちょっとこう疲れを覚えていてほっとしたい方は、休みたい方は、教会に来てください。お気軽にご連絡ください。まあそのようなですね、言い方、お気軽っていう言葉にはそうじゃないかな。でも学びます。学びましょう。すごいですよね。でもまあともかく私たちは、そう、クリスチャンは、この御言葉を学び続けるんです。そこには目的があります。そこには目的があるんです。クリスチャンとして知識を詰め込むためではないです。私が今担当しています、終日の学びで使っている本には、一番最初にこのようなことが断られていました。この本を使って学んでいく方々は、その目的は何かというならば、知識を得ていくためというよりも、この学びは、神をより深く愛するためです。より深く愛するために、この学びをしていくんです。まあ、そのことが断られていたんです。はっとさせられます。ただの知的満足のためではないんです。もっと自分がより良い人生を送るためということでもなく、私たちがもっと神を愛するために、私たちはこの御言葉から学び続ける。人との関係ということを当てはめても考えてみたいんです。人をもっと愛するというときに、私たちは何をするか。その相手のことをもっと知ろうとする。相手のことをもっと知ることによってこそ、私たちはその相手を愛するものとされていく。神様との関係においてもまさにこのことが当てはまります。神様というお方は、私たちのことをどこまでも探り極めてくださるお方です。それが神様のご愛の現れでもあります。私たち本当にこの部分知られたらもう神様に見限られるとか、いやもう見放されるとか、いや恥ずかしいとか思うそのような部分までも全てを神様は私たちのことを探り極めて知ってくださるんです。それが神様のご愛です。その上で神様は見限ることなく私たちと関係を持ち続けてくださる。私たちと神様との関係、私たちの神様に対するその愛。今日も何人かの方々が朝からですね、愛します神様、愛する天の神様と祈る、その祈りの最初の言葉を耳にしました。愛する神様と呼びかける私たちは、どのような形で主を愛することを表明しているのか。パウロは人は信仰によって義とされると説きました。そしてその実例として、あのガラテヤ人の手紙においても、アブラハム、信仰の父と呼ばれるアブラハム創世記、一番最初の聖書の創世記という箇所に登場するアブラハムの例を挙げました。彼は行く先も知らずに、ただ主と主の御言葉に対する信頼だけを胸に、生まれ故郷を出発してもう帰るつもりはなく、生まれ故郷を出発してそれまでの自分の生きてきた基盤をすべて捨てて、家族と共に一族と共に出発をしました。そしてまだ見ぬ地へと 出ていきました。皆さん、今週の今月、今日発行されました月報、なかなか読み応えがありますので、まあ、今月もですね、ぜひしっかりと目を通していただければと思うんですけれども、記事としては2つだけです。1つが、キャサリンさんがいかに岩手に導かれたのか、そしてなぜこの岩手にいるのか、ということをインタビュー形式で答えてくださっている、そんな記事です。そしてもう1つが、柴本愛さんがなぜオリーブ館にいるのか、ということの、その謎に迫る、ですね、そんな記事ですけれども、まあお二人のですね、その記事、どちらもこう、本当に読むとですね、ああ、こういうことだったんだ、という目が開かれる思いがします。で、キャサリンさんの記事の中で、キャサリンさんがどのように岩手にやってきたのか、まあ、彼女はボランティアとして毎月のように仙台石巻に通い続けていた中で、もうですね、こう語学学校に行き続けられない。早くにもう東北に行きたい、使いたいと申し出て、そしてクラッシュジャパンを通して初めて岩手県にやってきました。ベースにたどり着いた時、迎えたそのスタッフ、ベースのスタッフの方々に驚かれたそうです。なぜならば、迎えたベースの方々は、まあ、ボランティアとして迎えたはずが、車を運転してやってきたキャサリンさんの車の中には、彼女の持ち物が全部詰め込まれていたからですね。ボランティアとして迎え入れたはずなのに、まるで引っ越すかのような形でやってきた。そのキャサリンさんが驚きを覚えられたって言うんですけど、その直前に大塩里奈さんも同じことをやっていたというんですね。同じベースに大塩里奈さんも自分の持ち物全部畳んでですね、それを車に詰め込んで、そして岩手に駆けつけて来られていた。どこに行くかもわからないまま、どのような形でその働きが待っているかもわからないまま足を踏み出した。まあ、そんなお二人の信仰がですね、その部分からも伺えるんですけれども、まあ、アブラハムのようだなと思ったんです。まるでアブラハムのようだなと思ったんです。まあ、お二人はですね、最初クラッシュジャパン、東野のベースにたどり着いたものの、しかしそこに居続けることはできなくなって、そしてあちこち模索をしながら、この盛岡にたどり着き、今、3.11 岩手協会ネットワークのスタッフとして働いてくださっているわけですけれども、使い続けてくださっているわけですけれども、まあ、アブラハムもですね、同じようにカナンの地にたどり着いたと思っても、でもたどり着いた後にもあちらこちらにエジプトに行ったり、あちこちにですね、転々とすることを余儀なくされて、一体どこに自分は、とどまればいいのか、先が見えない中で、不安もあったと思うんです。しかしそれでも、主に対して信頼し、足を踏み出し続けた。イサクを捧げた。それが、アブラハムの信仰の表れだとパウロは紹介をしました。ヤコブもまた、人は行いによって義とされるという、まるで相反するかのようなその主張を掲げながら、その言葉を用いながら同じようにアブラハムを例として挙げているんです。非常に興味深いです。パウロもヤコブもこのアブラハムを例として挙げているんです。今日の箇所の21節から24節まで、ちょっとですね、お読みしますのでお聞きください。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。これがヤコブの言葉です。正しいと認められたアブラハムの信仰は彼の行いを通して明らかにされた。アブラハムのうちに与えられていた信仰は、彼の人生における一つ一つの行いによって全うされた、成熟したものとされていった。義とされていることが明らかにされていった、認められていったというんです。つまりは、行いとどこでも切り離すことなどできなかったのが彼の信仰であるということです。神の友とまで言われるほどに神を愛したからこそ、彼は その信仰を義とされ、またその信仰が義とされたことをその行いが証明していたというわけです。私、時々ですね、ある時に息子に、私は時々こう、なんて言うんですか、こう、空返事をすると、上の空で返事をするってこう言われたことがあるんです。息子が何か言ってるのは分かってて、そしてうんうんと返事をしてるけど、実際にはですね、こう耳に届いてなくてというか、意識の中には届いてなくて、でもそれを見抜かれちゃってるんですね、私は。何か別のことをやっていたりするときに、コンピューターに向かっているときとか、神様との関係においても私たち同じようなことをしてしまっているかもしれない。御言葉を聞きながら、しかし上の空で聞いてしまう、うんうんと分かりました神様、言葉、祈りの言葉にもしているかもしれない。でもそれが内側にまで深く根を下ろすような聞き方をしていない。確かに神様に従うということ、神様を愛していくということ、愛し抜くということ、これは厳しさを伴うことです。皆さん、なぜならば、私たちが学び、教えられ、そして求められる一つ一つの行いとは、概して、私たちが本来行うことなどできないようなことだからです。まさに、信仰と行いとが合一であるということは、信仰がなければ、到底行い得ないはずのことを、私たちは求められているということなんです。遊女ラハブの例が挙げられています。エリコ攻略。ヨシュアに率いられたイスラエル軍がエリコとの戦いに臨もうとしていたとき、石膏を送りました。スパイを送りました。そのスパイたちが見つかりそうになりました。見つかったらもう最後です。リンチを受けて殺されてしまうかもしれない。戦いもうまくいかないかもしれない。しかしエリコの城壁の内側に住んでいたこのラハブという一人の遊女、ラハブという女性はこのイスラエルからのスパイたちをかくまい、そして逃がします。なぜか、彼女の内側にイスラエルの神に対する信仰が芽生えていたからでしょう。常識で考えるならば、強固な城壁に守られたエリコが戦いに敗れるということは考えられませんでした。かくまうことによって、このスパイたちをかくまうことによって、彼女自身の命が危険にさらされることになりました。もうそんなことを考えると、戦いなんかどうせエリコが勝つんじゃないか、あるいは自分の命が危ない、そんな負担を負う必要はない。常識で考えるならば、ここにスパイがいますと差し出してもよかったはずです。でも彼女はかくまったんです。なぜならば、彼女もずっとイスラエルが、人々が進んできたその道、エジプトでの出来事も聞いていたのかもしれません。そして彼女は、イスラエルのこの神を知り、神の力を知り、エリコの人々が掲げている偽りの神々ではなく、このイスラエルの神を彼女自身が信じる信仰を与えられていたからでしょう。従うことには痛みが伴い、戦いや困難が伴います。私たちが捧げる奉仕にしてもそうのはずです。自分の何でも好きなこと、ストレスなくできることだけをしていればいいということでは決してないんです。主にお仕えし、教会に仕え、人に仕えていくときに、私たちは大きな負担を覚えたり、大きな犠牲を払ったり、悩みや苦しみもまた引き受けることになります。自分の好きなことだけをしていればいい、牧師という、それが牧師という職業だ、などと紹介されたらですね、多くの人が飛びつくかもしれません。しかし、一日で、その職を捨てて去っていくのではないかと思うんです。犠牲を払う。悩みや苦しみもまた引き受ける。牧師に限らず、私たちが捧げる、皆さんが捧げる奉仕の一つ一つも、使えるということを通して、追いやすいとは言われていても、首輝を主と共に担うことになるわけです。でもなぜ私たちは従いをお仕えするものとなったのか。それは神の愛を知り、私たちもまた神を愛するものとされたからです。されるからです。皆さん、先週の御言葉を覚えていらっしゃるでしょうか。子供たちは一週間、 毎食の前とかですね、そんな時に何度も何度も繰り返してもう暗唱していることと思うんですけれども、先週の御言葉は2章の1節に書かれていた御言葉でした。私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけません。差別をしてはいけません。まあ、エコひいきをしてはいけないということがテーマでしたので、先週はこのことを特に考えましたけれども、でもこの人をエコひいきしてはいけませんという部分を他の言葉にも私たちは言い換えていくことができるはずです。私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を私たちは持っているのですから、他の何かわからない信仰じゃなくて、この主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、主があなたを愛してくださったように互いに愛し合いなさい。栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、主があなたに平和をもたらしてくださったように、平和を作るもの、生み出すものとなりなさい。私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、主があなたを慰めてくださったように慰めるものとなりなさい。主があなたを受け入れてくださったように、あなたも受け入れるものとなりなさい。主があなたを許してくださったように、あなたも互いに許し合いなさい。主が罪と戦われたように、あなたも罪と戦いなさい。私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、主が祈られたように、あなたも私たちもまた祈りなさい。祈らなくては。信仰は信仰、行いは行い。信仰の世界ではこう言われていたとしても、実際の私たちの生活や私たちの現実はね、とそのように分けてしまうのが私たちの信仰ではない。無理だと初めから諦めていることはないでしょうか。しかし無理だと思われる、私たちの常識で不可能とすぐに思ってしまう、その事柄のうちにこそ御霊がまさにその中心にいて働き、取り扱い、私たちを作り変えようとしておられる。その働きを否定してはならないんです。御霊の働きを否定してしまっては、私たちは救いさえも知ることがないものとなってしまいます。私たちのうちに分け与えられたイエス・キリストの命が私たちの行いを通してもまた表されていきます。そのような意味へと私たちを招き寄せてくださり、そしてまたそのような意味へと、そのような意味を生きるものとしてくだされ、この主の恵みを味わい続けてまいりましょう。救われた瞬間、私たちいきなり100点満点のそのような信仰者になるということではありません。まあ、いつまで経っても100点っていうのは本当に御国に召された時かもしれません。でも私たちのうちに働き、諦めることなく、見捨てることなく、私たちを許し続け、そしてお取り扱いくださるその主に信頼し、またこの恵みを味わってまいりましょう。信仰合一、この意味を続けてまいりましょう。祈りましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちかつては虚しい歩みをするものでした。懸命に人の前で自分自身を演じたり、あるいは自分自身に対しても自分を演じたり、しかしその結果どこに向かうのか、結局は虚しさに追われてしまうような、そのような歩みを続けているものでした。しかしそこに主が命をくださいました。偽りではなく、偽善ではなく、虚しさではなく、まさに誠の命を、そしてまた虚しさではなく、満たされた主と共に歩むその歩みへと 私たちを招き寄せてくださった主のご愛を覚えます。神様、あなたの前にあって私たちはもう演じる必要などなく、懸命に自分の正しさや業績を声高に訴える必要もなく、すべてのことを知っておられる私たちの内側のあらゆる部分をも、愚かさをも、弱さをも知っておられる主が、それでも私たちを許し、ご自身のものとしてくださった。そのご愛を知る者として生きる者と変えられていきます。主が愛してくださったように愛する者とさせてください。行いによって祈祷される誤解を生むような言葉ですけれども、私たちの信仰が決して私たちの生き方と切り離されたものではなく、私たちの歩みを通して一つとされていきますように、何気なく口にする言葉やまた考えること、当たり前のように古い性質から来る考え方や言葉や行い、しかし主がその間違いをも示してくださいますから、神様、本当にあなたの贖いと御霊の働きによって、私たちを作り変えてくださいますようにお願いいたします。その主のお取り扱いと、またご愛とに信頼しつつ、感謝しつつ、私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。